リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストはブランディングデザイナーで日本超美人協会代表の赤澤恵里さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とてもね、私前からこの日本超美人協会っていうのに興味があって、もう一度はもう出ていただきたいと思っていたんですけど、今日はもう嬉しいです。でそのお話を伺う前に、はい、ブランディングデザイナーそして、ね、活躍されていますので、はい、そのお話をちょっとまずはお伺いしたいなと思いますが、はい、これは具体的にどういうお仕事をされてますか？
ブランディングっていう言葉が、まあ、最近個人のブランディングとかでもよく聞くようになってきたと思うんですけども、もともとはですね、商業デザインという商業、まあ、いわゆる、まあ、お商売が絡む部分で、レストランとか、お菓子屋さんとか、クリニックとか病院とかですね、そういう部分の、商業デザインをもともとさせていただいてました。で、まあ、そのブランディングっていうのはその、まあ、レストランを作るんでしたら、その、まあ、場所からどういうターゲットに、どういうコンセプトにというような、まあ、コンセプトの部分を考えていくようなデザイン、ブランディングデザインって、まあ、簡単に言うとそんな感じです。はい、
なんかとても大事な、ね、基本土台を作るっていうね、部分ですね。
そうですね、その部分がちょっと間違っているとこ、まあ、人生の分かれ道というか、うん、すごくそこを、最初にしっかりと考えることが大事な部分だと思います。はい、
でそのお仕事を、はい、とても面白そうなそのお仕事をされている中で、はい、今度日本超美人協会っていうのを 5,6 年前に立ち上げられたと思うんですけども、はい、そこに至るまでのお話を少しお伺いしてもよろしいですか？
はい、まあ、商業デザインって、まあ、レストランとかのデザインをすると自分自身も、まあ、食べることが大好きで、うん、お酒を飲むことも大好きで、うん、まあ、仕事が終わったらというか会食も含めて、食事に夜食事をして、その後バーに行って飲んでみたいな感じで、まあ、夜の2時ぐらいまで毎日飲んでいたんですね。
あ、
それで、まあ、1年の360日は外食をしていたというような暮らし方だったんですけどまあ、そういうことをしているとですね、まあ、まず外食で美味しいものばっかりを食べているとどうしてもタンパク質、野菜少なめの、うん、まあ、お肉とか、うん、お魚とかそういう部分ばかりの食事になるんですって。そうすると自然と便秘がちにもなったりとか、お酒もたくさん飲んだりとかすると肝臓の部分とかそういう部分で、私の師匠がいたんですが、二回りぐらい離れた、でその師匠と、まあ、二人でコンビ組んでずっと福岡というところでデザインをさせてもらってたんですが、師匠がですね、2008年に他界してしまったんですね。
もう、はい、大変ですね。それはどういう、
まあ、肝臓がんだったんですが、はい、それでそれまでは、まあ、いわゆるこう成功というか、うん、世の中の、まあ、成功っていうのってこう商売が繁盛したりとか、うん、そういう部分だと思うんですが、でも、ブランディングデザイン、商業デザインですごくこう繁盛店とか繁盛するクリニックとか病院も含めてそういうことをずっと作らお手伝いさせていただいてたんですが、それでも他界してしまう、この世から来てしまうっていうのは、でなんで人はがんになるんだろうっ って思った時にキーワードは蝶だったんですね。
うん、
はい、
まあ、そのね一緒にお仕事されて、はい、その師匠っていうね、はい、大きな存在を亡くされたっていうのは本当になんかね精神的にももう大変な状況だったと思うんですけども、はい、そこでそのいろいろお考えになることが、その蝶というところにまあ、行き着いた、ね、
そうですね、
今そういうことを始められたということなのかなと今思うんですけども、
はい、
あの今は京都にお住まいですよね、はい、それで福岡から京都に来られて、
はい、
で京都の暮らし方っていうのもあの私今日ご出演いただきたいなと思ってたことの一つに、
はい、
自然とともに暮らしてらっしゃるなっていうのがすごく思ってたことなんですけど、そういうなんか、はい、もう大変な景気に、はい、あの会われてそれで、はい、京都に来られたのかな、
はい、そうですね、あのそれまでは本当あの料理全くしないで外食ばかりだったんですが、うん、あのその真逆というか、うん、もう、畑をまず作ろうと思ってしまって、
あ
の自然栽培無農薬で、うん、京都の百年町屋というか100年前の町屋を、まあ、たまたまご縁がございまして、そこにあの住むことができて、そこの中にちょっと畑をする場所もあったんですね、
うん、
なのでそちらで畑をして、まあ、本当成功不足というか、うん、あの朝鳥とともに目覚め、うん、あの夜明けとともにっていう感じでその植物を育てたりとか、うん、あのそういう暮らしをさせてあのいただいて、
はい、大きく変わられましたね、その深夜2時ぐらいまで飲んでっていう、はい、なんかね、はい、外食でっていう生活から、
はいはい、
あの朝ね、
はい、
一番にというかなんか多分畑だからかなり早いんでしょうね
そうなんですよ、あの私はあの子供の頃から、うん、あの朝起きるのが苦手だったんですね、
うん、
それでまあみんなに低血圧なんだよとか、うん、あの顔色が悪いからあ病弱なのねみたいな感じで思われてたんですが、これ全く違ってたんですね、うん、ただ朝日を見てなかったっていうことが判明してしまって、それで夜明けあの太陽が上がる時の朝日を本当何日かちゃんと見たんですね、
うん、
そしたら朝起きるようになってしまって、でそれまではこう目覚ましが鳴ってもうーとか言ってこう体がお布団から出たくないっていう感じだったのに、もう今だともう鳥よりも早くパコーンって起きれるんですよ、こう立ち上がるようにこう起きる時にうーんってこうのんびり起きるんじゃなくてパコーンっていきなり立てるみたいな、はい、なのでぜひ皆さん朝日を、うん、騙されたと思って浴びてみてください。
じゃあその生活がコロッと変わって、はい、京都のそういう自然の中の暮らしっていうのがまた始まったというところがすごく興味深いんですけども、はい、それ後半でまたお伺いするとして、はい、ここでミュージックブレイクいきたいと思います。あ、
はい、
今日 お持ちいただいた曲、
はい、バッハが大好きなんですが、バッハの中の、まあ、ピアノなんですが、ゴールドベルクっていう、まあ、曲を、グレン・グールドという方の演奏のです。
はい、お聴きください。はい、今夜のゲストはブランディングデザイナーであり日本蝶美人協会代表の赤澤絵里さんです。前半、すごいね商業デザインのお仕事でも、深夜2時までねもう夜型の生活でされてたっていうお話を伺って、はい、それから体調のことを考える、はい、大事な方をね亡くされたということもあって、ちょっと生活を変えられて今京都に来て、はい、自然の中で暮らしてらっしゃる、はい、そして畑もされているという話を伺ったんですけど、はい、その畑は今もやってらっしゃるんですか？
それで今まではその畑を自分自身がまあ借りてという形でさせてもらってたんですが、その畑借りるってなると皆さんやっぱりハードル高いと思うんですが、結構見回すとですね、京都空き地があったりとか雑草がぼうぼうのところがあったりとかして、龍安寺の駅 にもう雑草がボーボーだったんですね、うん、それでその雑草のボーボーのところをあの地域の方々と一緒にそこをこうハーブガーデンに変えたりとか、うんうん、そういう今までは自分一人で畑をやろうと思ってたんですが、うん、そうではなくてみんなで一緒にあの日々使えるハーブとかを作っていこうとかそっちの方向を今はさせてもらっています、う
ん、はい、なんかとてもいいことを
なんかその巻き込んで
商業デザインも、まあ、そういうお仕事ももちろんされてるんだけれども、はい、暮らし方のねなんか自然のとの触れ合うブランディングデザインもされてるような感じが、ね、はい、いいですね。そして私があの お伺いしたかった日本蝶美人協会というのはそういう中で生まれてきた、はい、
あ、そうなんです。あの先ほど師匠が癌でという部分 で、なんで人は病気になるんだろう病気がどうやったら、まあ、改善ってどういうとこなんだろうという部分をこう見ていくとですね、腸活って最近ブームというか、うん、皆さんすごく腸ってこう免疫力を上げるとか、うん、まあ、本当に腸が重要ポイントだったんですね。
そういう話をよくね、はい、耳にするようになりました、
はい、それで、うん、あ、もうキーワードは腸なんだという部分で、うん、あの何でもこうブランディングが得意なので、うん、立ち上げるのが得意なんです、うん、なのであの蝶美人協会を立ち上げてしまい、いろんなドクターとか先生方とかを巻き込んでですね、うん、あの協会にしてしまったというような感じですね、うん、
はい、でそこでなんか講座をしたりとか、はい、いうこともされて、
そうですね、はい、で、まあ、その時ですね、まあ、ヨーグルトって体にいいよっていう話って、うん、あの皆さんよく食べられてあると思うんですが、うん、まあ、普通ヨーグルトってどちらかって動物性、うん、牛乳を使ってというのが普通だったんですけど、最近豆乳ヨーグルトっていう部分が、うん、まあ、市販もされることに、う
ん、あの市販もあるんですね、
あるんですよ、うん、で、あのそれが大体10年ぐらい前に豆乳ヨーグルトがちょっとこう火がつき出して、で豆乳ヨーグルト研究会というのもさせてもらってるんですが、うん、あの豆乳ヨーグルトを簡単に実はお家で作れるという部分を、うん、もしよかったらご紹介してもいいですか。
ぜひ、はい、お願いします
あの、ま、毎日食べているヨーグルトで実はと豆乳で作れるんですね、うん、なので毎日食べているあのヨーグルトの、まあ、パックだったら、うん、そのパックの中 の10分の1程度残していただいて、そこに、無調整豆乳ですね、調整豆乳ではなく、うん、まあ、自然な豆乳をあの、豆腐屋さんの豆乳でも大丈夫です、そちらを入れていただいて、で、まあ、軽くかき混ぜて、そしてなんとこうキッチンとかちょっと温かい常温に置いとくというか、まあ、キッチン置くときにポットの横だったりとか、炊飯器の隣とか、うん、ちょっとこうあの京都の冬寒いので、
そうなの、冷蔵庫には入れない方がいいんですね。
そうですね、今の時期だと、うん、あの、まあ、リビングとか、うん、あの実はヨーグルトって人間とが心地よいっていう体温、あの温度が好きなんでしょう、うん、なので人間が、まあ、裸でいて、うん、あのちょうど過ごしやすいなっていうような温度帯が一番ヨーグルトができやすいという。あ、
そうなんですね、
はい、でそこの中にも蜂蜜も入れていただいたりするとすごく、まあ、食べやすい感じになって、今の時期だと、まあ、京都でも本当に、まあ、この三条の都会だと暖かいと思うんですが、うん、あの私今高上での方にいるんですが、うん、あのちょっと寒いので、あの温度差あると思うんですが、まあ、24時間ぐらいではできるかなというような感じですね。はい、
いやこれは早速、
はい、
やってみよう。やっぱりそういう食べることにもう一回こう自分で問い直してみるっていうのは大事ですね。
そうですね、で食べる時の、まあ、ポイントはやっぱりお通じですね、うん、がちゃんとあの心地よく出ているかっていう部分がすごくポイントかなと、うん、その皆さんお通じ結構いいですかってお尋ねすると、あ、結構いいよって皆さん答えられるんですが、うん、でもですね、実はあんまり本当はいい方少なくて、そのポイントがあって、それはあのトイレでトイレットペーパーティッシュがあるじゃないですか、うん、トイレットペーパーにつかない えって感じだと思うんですが、あのつかないなんてありえないって思っちゃうかもしれないんですが、あのペットでワンちゃんとか猫ちゃんとか飼われている方いらっしゃると思うんですけど、あのワンちゃん猫ちゃんトイレットペーパーでお尻拭かなくても、あの尻尾ピーンって上げてお尻いつも綺麗だと思うんですね。その状態があの実はお通じがいいという状態です。
でもその腸をあの健康にするっていうことはやっぱり体全体にやっぱりこう大事なんですね、
はい、大事ですね、はい、食べ物で人間はできているので、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね。じゃあそのまず第一歩として私も豆乳ヨーグルトにあのチャレンジしてみようかなと思いますけれども、あの豆乳ヨーグルトの本を出されたり、はい、まあいろいろなんかあの赤澤恵里さんは活動されていますが、講座はちょっとお休みなのかな、あのコロナ禍もあったりして、
ね、ウェブでの講座があのはああの開催されたりしてるんですけども、ええ、今あのもともと腸美人協会を立ち上げた理由は腸のことについてあの気をつけてもらいたいなとか、うん、あのそんなに難しくないよっていうのを伝えるためだったんですが、うん、ええ、今もあの本とかあの YouTube とかいろんなところでも腸について調べれる状態になっているので、
はい、じゃあ赤澤恵里っていうお名前で あの検索したら
腸とかヨーグルトとか入れていただいたら、
そうですね、
はい、
あの日本腸美人協会とか豆乳ヨーグルトとか入れて検索していただいて、
ね、はい、
この番組ブログにもねあの、はい、あの掲載したいと思いますので、
ぜひ
皆さんもチェックしてみてください。今日はあのもう時間になってしまいました。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストはブランディングデザイナーで日本腸美人研協会ごめんなさい日本腸美人協会代表の赤澤恵里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。